ではこれから権利擁護と成年後見制度についてのウェブ講座の授業を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。私は神奈川県の相模原にあります泉短期大学の鈴木と申します。短い時間ですがよろしくお願いします。皆さんのお手元にですね、権利擁護と成年後見制度、この科目についての、出題の基準ですとか、あるいは実績についた紙、についての紙があろうかと思います。ご覧いただきますと、この科目は大項目のところで相談援助活動と法との関わり、そして2番目に成年後見制度、そして日常生活自立支援事業、成年後見制度利用支援事業、権利擁護に係る組織団体の役割と実際、さらに、事例といいましょうか、権利擁護活動の実際という、このような形になっています。でこれ皆さんもご覧になってお分かりの通りでありますけれども、まんべんなく出ているわけではありません。この科目の名前の通り、成年後見制度、ここが必ず毎年出ているということであります。ですから少し、大げさに言ってしまうと、このですね、成年後見制度というところを抜きにこの科目を考えるということはもうありえないというぐらい、この科目についてこの科目の中での成年後見制度という位置づけを大事にしていただきたいというふうに思っております。ではそもそもこの科目、権利擁護と成年後見制度という科目でありますけれども、なぜこの科目がソーシャルワーカー、社会福祉士や精神保健福祉士を目指す皆さんにとって必要なのかというふうに考えてみますと、権利擁護という言葉は、これ私流の解釈でありますけれども、ソーシャルワーカー、社会福祉、精神保健福祉さんの最大のミッション、使命は何かといえば、利用者さん、子どもたち、高齢者、障害者の方々、さまざまな私たちは支援をするわけでありますけれども、ソーシャルワーカーの仕事は何というふうに聞かれたら、私は迷わず権利擁護だというふうに言いたいと思っています。ですので、他のさまざまな科目の大事さもあろうかと思いますが、私はこの科目、権利擁護という部分、ぜひ皆さんに人権の守り手、支え手として、ソーシャルワーカーとしての役割を果たしていただきたいな、なんていうふうに思っています。そんなことを考えながら授業の方に入らせていただきたいと思います。皆さんのレジュメの方をご覧ください。最初にですね、科目の1ページでございますけれども、相談援助活動と法との関わりということについてお話をさせていただきますが、最初のところは契約についてであります。皆さんもご承知の通り、福祉サービス、これは社会福祉基礎構造改革以降ですね、措置から契約へというのは、これもう随分使い古されたフレーズかもしれませんが、保育、あるいは高齢者の介護、そして障害者の支援、さまざまな場の中で、契約ということでサービスを利用するということになってきました。ですので、この福祉を専門とされる皆さんにとっても、この契約という概念をしっかり理解しておくということはとても重要になってくるというふうに思います。で今私、措置から契約なんて言いましたけど、逆を言うと、措置の制度って何が残ってるかしらっていうこともしっかり押さえておいてほしいですね。例えば社会的養護、児童養護施設の入所などについては社会的、措置が残っていたりしますし、あるいは例えば特別養護老人ホームなんかの入所についても契約というのがもちろん大きくあるわけですが、一方で虐待を受けたケースの場合などには、行政が措置として入所するという場合もありますので、措置制度がなくなったわけではありませんので、ここは念のため申し上げておきたいと思います。契約の種類は1番に、肩括弧の1番にあります通り、総務、偏務ですね、あるいは惰性、要物などということで、分かれています。このあたりのところはご覧いただければと思います。債務を負っているかいないかということで、総務、偏務、その追い方ですね、片方が追ってる、両方が追ってる、そして惰性、要物ということは、何かというと当事者の合意と、そして目的物の交付の有無、ここで、変わってくるということです。で、2番の契約の種類というところでありますけれども、贈与から和解に至るまで13種類、民法ではこの13種類の契約について規定をしています。で今申し上げた総務、偏務、惰性、要物などがこう整理してありますので、ちょっと、お時間のあるときにゆっくり眺めてみていただきたいと思います。では例えば 代表的な契約というふうに言えるかもしれませんが、介護保険サービスの利用については例えばどこかというと、下から 1,2,3,4,5 番目のところにありますね、準委任契約という、こういったところに入ってくるわけであります。ぜひ、それぞれの種類などについて整理をしておくことをお勧めいたします。本当にこの科目の中ではたくさんの項目を扱いますので、科目のアウトラインをお話しするにとどめてしまいますけれども、このあたりのところは押さえておいていただきたいと思います。そして2番のところに参りましょう。不法行為ということでありますけれども、不法行為というのは肩括弧1番のところにありますけれども、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したもの、そういった場合ですね、賠償をしなければいけないということがこの1番に書かれているわけであります。で、その賠償責任を負うものは財産以外の損害に対しても賠償をしなければならないという一文がありますが、これは例えば例で挙げていくと、財産以外ってどんなものがあるか、例えば、財産以外の損害ですね、だから例えば、精神的な苦痛を受けた、そのことに対して慰謝料を払うなんていうのは皆さんいろんな場面の中で報道で見聞きいたしませんか。そういったものが不法行為によって損害賠償、これは経済的なものだけでなくそれ以外のものに対しても賠償があるということであります。そしてその不法行為と責任能力ということが2番目に書いてありますけれども、責任無能力者、これはその損害賠償を今申し上げましたけれども、その責任を負っているわけですけれども、しかしその責任が免責といいましょうか、それを負うことがない人、これを責任無能力者と言っていますけれども、文章の中にあります未成年者であったりとか、あるいは精神上の障害により事故の行為の責任を弁識する能力が欠く状態にあるの、障害のある方々についてはその責任が問われないということが民法に規定されているわけであります。で、この責任無能力者が責任を負わない場合というのがそこに続けて書いてございますが、責任無能力者を監督する法定の義務を負うもの、なんだか難しい言葉で書いておりますけれども、簡単に言ってしまうと、例えば親権者、子どもに対して未成年者ですね、だからその親がその子どもに代わって賠償責任を負うとか、あるいは今日はこの科目は成年後見というものを基軸に考えていきたいということ、そんなことを先ほど申しましたけれども、成年後見でいうところの成年後見人等ですね、成年後見補助補佐人、そういった方々もこの賠償責任を負うということになります。ただし、そういった人たちがですね、監督義務を怠らないということを、怠っていないということを証明することができれば、それは無理ですよねっていうことで、その代わっての賠償責任を免れる場合もあります。続いて肩括弧の3番目でありますけれども、使用者等の責任と書いてあります。ある事業のために他人を使用する者は被用者、雇われている人ですね、がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとありますけれども、このあたりのところは例えば簡単に言ってしまうと仕事上の事故なんていうことが該当するわけですね。福祉の現場の中で例えば例を挙げていくならば、施設にですね、送迎をするデイサービスでも結構です、通所でも結構ですけど、送迎なんていうサービスがありますけど、その送迎の最中に事故を起こしたなんていうことが、不幸にして起こった場合ですね、その場合その責任は運転した職員にももちろんありますけども、もう一方でその使用をしていた、だから法人側ですね、そこも責任を負うということがあると。もちろんそれが、その法人側がですね、雇っている側、使用者の側がしっかりとしたですね、対応を取っていればそれは免れる場合もあるけれどもっていうことがあります。続いて2ページでございますが、消費者保護、契約者保護等に関する法律ということ、制度ということでありますけれども、ここでですね、消費者契約者保護という、これはどうしてこういった方々を保護するのかということでありますが、これはもう皆さんご想像の通りでありまして、消費者あるいは契約者はどうしても情報とかあるいは交渉力、そういった部分のところで相手方よりも弱い立場に置かれがちであります。皆さん消費者契約者といったときにどなたを浮かべてますか。ご自分の姿でしょうね。でも我々福祉の中では例えば利用者さんですよ。明らかに 契約を結ぶ当事者、もう一方である施設側と、例えば知的障害あるいは精神障害、認知症などを抱えた方が契約をするわけですね。当然その利用者さんの方が弱さを抱えているわけですね。対等でないということがあります。ですから消費者保護とか契約者保護、これは今福祉サービスを題材にお話ししましたけれども、一般的に守られなければならないということであります。で、肩括弧の一番ですが、消費生活相談ということで、まあ、さまざまな相談があるわけですが、なんとその数は2015年の数字を見ますと92万7千件というとてつもない数字が上っています。で、中身はそこにある通りです。で、2つ目の点をご覧ください。同じく2015年のですね、高齢者に関する 消費生活相談ですね、24万件ということで、大体この消費生活相談の4分の1ぐらいを高齢者が占めているということは、今まさに私たちが高齢社会の中であるということを実感させますよね。さらに認知症高齢者の方がさまざまな相談、難しい局面に陥って相談をするということも出ています。で、最後の行に書かれている通り、認知症等の高齢者の場合にはですね、その方からの相談ではなくて、周りの人が、認知症等の高齢者本人以外からの相談が多くとありますけどね、ここですね、本人、自分がまあ嫌な言い方でありますけど騙されているとか、そういったことにですね気がつかない、あるいは旗から見ると明らかにおかしいじゃないかですね、しかしご本人はそういった感覚を持っていないということもありますので、逆を言えば8割の周りの人の気づきこそが、認知症高齢者などの消費生活相談課題について向き合っていく大きな大きな役割になってくる。例えばヘルパーさんが気づくとかですね、あるいはケアマネさんが気づくとかですね、そういったことが重要になってくるということがお分かりになると思います。で、その後肩括弧の2番3番、消費者基本法、そして、消費者教育の推進に関する法律はここにある通りではありますが、特にここで申し上げておきたいのは4番5番の消費者契約法であります。この消費者契約法は2001年施行の新しい法律でありますけれども、まず最初に第1点目として、消費者と事業者が結んだ契約すべてが対象と書いています。当然のことながら、私今日冒頭にも申しました、福祉サービスの契約も対象になってきます。福祉サービスの契約もこの消費者契約法の中にいう契約に入っているということであります。ですからしっかりと理解してまいりましょう。そして2点目3点目のところにですね、契約の取り消しあるいは契約の無効ということでありますが、これは消費者にとって不利な契約を 結ばされてしまったような場合、まあ、先ほども言った通り対等じゃない中で契約が結ばれるということが起こり得るわけですね。そういった時に万が一の際取り消 しあるいは無効という、こういう仕組みがこの法律の中で定められています。取り消しの場合、不適切な勧誘で誤認困惑して契約した場合、不実告知、断定的な判断、不利益事実の、告知、不退去、監禁、こういったような、例えば不退去なんていうのは、もう帰ってくれというふうに家にですね人がやってきてですね、もう帰ってほしいんだけども帰ってくれない、契約するまで帰らないなんていうですね、そういったような場合、誤認や困惑ですね、この時には取り消しができます。で、米印がその下に書いてございますが、この取り消しについては誤認に気がついた時または困惑行為その時点から数えて6ヶ月、あるいは実際契約をしてしまったところから5年以内ということで、こういったあの期日についてはしっかりとチェックをしておいてください。何ヶ月とか何年とか、結構いろいろな法律で定められていますよね。この部分だけではございません。いろいろなところで期日が定められているものについてはしっかりと押さえておきたいところであります。そして契約の無効というのが次に書いてございますが、これはそこにあります通り、事業者の損害賠償責任を免除制限するような条項、あるいは解約をするときに不当に高額な料金を取るといったような、明らかにですね、消費者の利益をですね損なうような契約、この場合にはもう圧倒的にもう事業者が強くなっちゃってっていう、こういった場合にはそもそもその契約が無効になると、こういったことが定められているわけです。続いて5番の特定商取引に関する法律であります。この法律、特定商取引というふうに書いてありますけれども、この特定商取引というのは何かというのが、具体的に1番から7番に列挙してあります。 訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売取引というのは、これいわゆるマルチ商法ってやつですね、マルチってですね。それから、特定継続的役務提供という、これはどういうことかというとですね、例えば具体的な例で申しますと、エステでの契約であったり、あるいは語学教室、家庭教師の派遣、結婚紹介サービス、パソコン教室というような、長期間にわたってですね、何かをこうするというですね、ものがありますが、そういったもの、エステ、語学、家庭教師、結婚紹介、パソコン教室などなど、そういったこともここに入ってまいります。業務提供、誘引、販売、取引、そして訪問購入というのがありますが、この訪問購入というのは、実は新しく平成25年に追加されたところですね、ちょっと注意しておきたいところであります。これは一言で言うと、皆さん報道などで見したことありませんか、押し売りならぬ押し買いってやつですよ。セールスマンのような人が家にやってきて、家にある着物を買わせてくれ、家にある貴金属を買わせてくれっていうふうに、押し売り、これを買えじゃなくて、これを買い取らせてくれという、これも、これ訪問購入と申しますが、これが平成25年にですね、強引な訪問買い取りというような、こういったことが訪問購入ということで、特定商取引に関する法律、ここに入りました。こういった被害が非常に多かったということですね。そしてこの法律の中でクーリングオフ、これももちろん皆さん耳にされているところでありましょうけれども、申し込みまたは契約後に法律で定められ決められた書面を受け取ってから一定の期間、それ日付がですね、その内容によって若干異なっていますので、どうぞ注意してください。訪問販売、電話勧誘、特定継続的役務提供、訪問購入などにおいては8日間、それ以外は20日間という形で、その冷静に考えて解約をするという期間が若干日にちが変わっています。こういったところぜひしっかりとご注意なさってください。ただし通信販売においてはクーリングオフについて規定がありません。で、その他事業者への規制ということで、しっかりとしたですね、書面を交付しなさいとかですね、不当なことをやってはいけませんというような規制があるということであります。続く肩括弧の6番、そして次のページの7番に続いてまいりますが、家庭用品品質表示法、あるいは7番の製造物責任法、これ通称 PL 法なんていうのを皆さん聞いたことございませんか。ここは簡単に言ってしまうと、中身はご覧いただければと思いますが、簡単に言ってしまうと製品ですね、商品などの品質とか安全性、そういったものに関して保証していくというですね、こういった形の法律であります。次の8番9番、国民生活センター、消費生活センター、これは各市町村などにある消費生活センター、あるいは国の国民生活センター、これは独立行政法人でありますけれども、この2つは消費者保護の機関ということで、皆さんあまりソーシャルワーカーの方々がこのセンターに関わるということはどうもないようでありますけれども、実際例えば在宅のですね、障害のある方、高齢者の方々がさまざまなトラブルに関わってきた時にですね、この消費生活センターなどの方々が非常に力になってくれるわけですね。私たちの連携先の一つとして認識していただければなと思っております。ただ詳しく出るということは今までございませんでしたので、レジュメにある通りのざっということで結構かと思っております。続いて大きな4番、親族、それから扶養についてであります。この親族ということで、親族の範囲を理解しておきましょうということで、レジュメの中にございます通り、これ図が書いてありますね。親族というのはですね、非常に広い概念を持っています。血族、姻族ということで、この図ですね、どこまでが入っていくのか、このあたりのところは後で申し上げていくような、例えば相続とかそういったところを考えていくときに必要なことですので、この図をご覧になっていただいて、どこまでが入るのかななんてことを、例えばご自分のお身内を当てはめたりしながら考えてみるといいかもしれませんよ。あの人は自分にとって何親等に当たるのかしらなんてですね、やってみてください。そして括弧の2番はですね、扶養義務というところであります。夫婦間、親子間、あるいは直系血族、兄弟姉妹、家庭姉妹、あるいは三親等の親族には扶養義務が課されています。でとりわけ1番2番の夫婦間、親子間においては 生活保持義務というですね、より強い扶養の義務が課されています。生活保持義務ですね、お互いにそれを支え合うというですねところでありますけれども、そして3番4番の直系血族及び系亭姉妹あるいは、三親等内の親族についてはそこよりも少し弱い生活扶助、何かあったら助けてあげなさいよというですね、生活保持生活扶助ということで、その扶養義務というふうに一言で言っておりますけれども、その強さは微妙に異なっているということです。続いて5番のところになりますが、親権等というところですが、ここはぜひ皆さんしっかりと押さえておいていただきたいところであります。と申しますのも、この親権につきましては皆さんご承知でありましょうか、つい先日厚労省から児童相談所における虐待の取扱件数の発表がありました。速報値ですけれども、なんと12万件だそうであります。大変残念ながら虐待の統計は、統計が取り始められた1990年からですね、一度も減ることなく今日に至っています。そうした中で親権って何だろうか、親と子の関係って何だろうかということを考えさせられることも多くあろうかと思います。また離婚の問題も多くあります。離婚件数も増え続ける一方です。そういった中で子どもの最善の利益を守っていくということはどうだろうかということを考えていく上で、この親権についての知識は欠かせないものであります。肩括弧の1番です。親権、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う、これ共同親権の原則ということで、結婚している中で子供がいる、その親権は両親が持っているよということがここで書いてあります。そして、親権を行う者はこの利益のためにこの看護及び教育をする権利を有し義務を負うと書いてありますけれども、この利益のためっていう部分が最初の行のところにありますけれども、こここそがとても大事なところです。これ何を言ってるかというと、民法820条なんですけれども、子どもの最善の利益、私今年のキーワードは今年子どもの最善の利益なんじゃないかななんてことも思ったりするんです。ちょっと他の科目にも関連するところでありますけれども、今子どもの最善の利益と申しましたが、皆さんしっかりと押さえていらっしゃいますか。児童福祉法が改正されて、そこでは児童福祉法の大きな目的として子どもの最善の利益という言葉が初めて法律の中に書き込まれました。ぜひぜひ児童福祉法のところもチェックしておいていただきたいと思います。私たちは子どもの最善の利益を守っていくというところで、子どもの看護教育をする権利を親が持っています、義務を負っています。しかしそれはあくまでも子どもの最善の利益のためにだということを忘れないでいただきたいわけですね。で、その後に書いてありますけども、親権を行う者はこの規定によって看護や教育に関して必要な範囲内でその子を紹介、まあ平たく言えばしつけにあたる言葉でありましょうか、をすることができるとありますが、ここでもですね、しつけ許されてんの、しつけと虐待のところのあの範囲のところでいつもマスコミなんかで出てるよねなんて話を皆さん思い出されるかもしれません。実はここで大事なのは必要な範囲内っていう言葉なんです。これが入っているというのがとても大事です。必要な範囲だから子供をですね、死に至らしめるようなところまで殴打するとか虐待をしていく、子どもの心に重大な傷を残すような心理的な虐待を与えていく、こういったことは必要な範囲内には当然含まれないということですよね。これは民法822条のところに書かれているところなんですね。子どもの最善の利益、今一度見直してみてください。そして2番のところでありますけれども、ここは共同親権の例外というふうに書かれています。先ほど1番のところで共同親権というのが原則だと言いますが、その例外の場合どういったことがあるか。1、父母の一方が親権を行うことができないとき。2、父母の一方が亡くなった場合。3、協議離婚ですね、次のページに参りまして、裁判上の離婚ですね、そういったところであります。でさらに5番6番のところはちょっとチェックをしていただきたいところでありまして、じゃあですね、この親権について非常に細かな規定でありますけれども、子どもが生まれる前に離婚した場合にはどうなるか。この場合親権は原則として母が行うことになっています。もちろんその後変更することは可能です。そして非嫡出子の場合にもこれは原則として母で、父親が認知した場合には父親を協議の上ですね、それを 父を親権者と定めることができる、こういったことがあります。この例外的なものをぜひ見ておいてください。で、今親権のところで父母ということをずっとお話ししてきましたが、3番にございます通り、例えば乳児院であったり、あるいは、児童養護施設であったり、子どもたちの命と暮らしを守るためにやむを得ず施設などで暮らす場合があります。そういった時、児童福祉施設の長は親に代わって親権を行使するということがあるということですね。続く4番5番は親権喪失、親権停止、これは合わせて確認をしていただきたいところであります。親権喪失、親が与えられている持っている親権失うということが起こり得ます。ご覧の通りですね、虐待とか、あるいは悪意の遺棄があるときですね、あるいは親権の行使が著しい困難、不適当という、こういった場合ですね、家庭裁判所は親権喪失の審判をすることができると、これは非常に有名なところでありますね。この親権喪失、親と子のまあ縁を切るというようなわけでありますけれども、非常にこれは大きな判断であります。ですので、それは重すぎるということで、実は親権喪失審判というのはあまり件数としては行われてきませんでした。やはり親子関係を断ち切るということがいくら司法であっても、なかなかそこまでやってよいものかという迷いが当然私たちにはあるわけです。で、その折衷案とでも言いましょうか、喪失までいかないけれども、今あなたは親としてちょっと立ち止まって考え直してほしいということで、親権の停止という規定ができました。お読みいたしますが、期限を定めず親権を奪う親権喪失とは異なり、あらかじめ期間を定めて一時的に、じゃあこの一時的にというのは最長、次の行にありますとおり2年間ということであります。当然のことながら、この親権に関する審判等は必ず家庭裁判所で行いま す、ね。こういった形で親権の喪失、あるいは親権の停止ということで、子どもたちを守っていく仕組みというものがあるわけです。なお、この申し立てについては、子どもの親族であったり、あるいは児童相談所の長であったり、あるいは場合によっては子ども自身が行うということもあり得ます。続く6番ですね、未成年後見人ということですが、これ未成年後見人とは何かというとですね、その文章をお読みしたいと思いますが、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行うものがない場合、例えばどんなものが想定できるでしょうか。最近の例で言えば、非常に悲しいお話でありますけれども、2011年の東日本大震災の時にですね、津波で両親ともに失った子どもたちが数百人います。もちろんその親権をですね、親族の人が担ってくださる場合もありますが、そういったことができなかった場合どうしたか、弁護士さんなんかがこの未成年後見人に就任してくれて、そしてその子が成人するまで後ろから支えてくれる、こういったことをやったわけであります。未成年後見人の選任というものが規定されています。続けて養子縁組であります。これも実は皆さんにしっかりと押さえておいていただきたいところなんです。実は最近のトピックスとして、この養子縁組についてですね、非常に不正なことといいましょうか、不適切な養子縁組を斡旋するような団体がですね、摘発をされたなんていうこともニュースであったばかりであります。養子制度について簡単にここでご説明します。最初の1点目のところでありますけれども、養子縁組許可というふうにありますが、これ普通養子というふうに通称呼んでいます。普通養子ですね。皆さんが一番その養子縁組といった場合にですね、想像がつくですね、養子縁組の形であります。当然のことながら、これもですね、家庭裁判所の許可ということが必要になってまいります。で、それに対して次のところは特別養子縁組というのがあります。普通養子に対して特別養子縁組、何が特別なのか、ちょっとここは文章をお読みさせていただきたいと思います。やはり家庭裁判所であります。家庭裁判所は養親養親となる者の申し立てにより、養子となる者とその実の親実親との親族関係が消滅する養子縁組、特別養子縁組を成立させることができると。特別養子縁組とは、原則として6歳未満、子どもが非常に小さい時にですね、行われるというのが原則になっています。未成年の福祉のために、特に必要があるときに未成年者と その実親実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親養親子関係を家庭裁判所が成立させる養子縁組の制度であるということですね。で、その養子養い親となるものは配偶者があって原則25歳以上の方、そして夫婦共同で養子縁組をするということがあります。そして、これはかなり重い責任のある役割でありますので、離縁ですね、これは原則として禁止されているという、こういったものであります。簡単に言ってしまうと、普通養子縁組の場合には実の親とそれから養い親ですね、二重の親子関係が存続するわけですね。それに対して特別養子縁組や実の親実親との関係が消滅するということになります。ですから、このマッチングをしていくというのは非常に非常に難しいですね。専門的な関わりが必要。この、特別養子縁組をしていくためのですね、その専門職の一つとして実は社会福祉士などが挙げられています。そういった専門のソーシャルワークができる人じゃなければ、こういったマッチングをすることはできないということも定められているところであります。続いて6番であります。相続遺言ということでありますが、こちらはですね、ここはさらっとお話をしていこうと思っておりますが、皆さん、ここはちょっと今までの子どもたちのお話から少し未来に時間を飛ばしていただいて、私たちがいつか迎える死についてであります。今皆さん、私冒頭にも申しましたけれども、大変な高齢社会であります。私たちの社会の中では高齢者の方々がどんどん増えていくというのが、その姿ということでありますけれども、高齢社会というのは別の言い方をすれば多死社会、たくさんの人が亡くなっていく社会でありますよね。当然のことながら、これから私たちの目の前に相続や遺言、亡くなるにあたってのその後のことですね、についてさまざまな課題が見えてくるということになろうかと思います。肩括弧の1番でありますが、相続人の範囲ということです。これもざっと眺めてまいりましょう。死亡した人の配偶者は常に相続人の一番強いのが配偶者というのは、もう皆さんこれご承知ですよね。そして以下、法律によって第一順位、第二順位、第三順位と、こういうような形で、その先ほどの皆さん南進党とかって出てきましたよね、あの辺りのところしっかりと親族の範囲をここと重ね合わせて見ておいていただきたいと思います。そして相続の放棄などについてもその下に書かれております。では肩括弧の2番ですが、法定相続分、じゃあその相続を受ける人たちは、残された財産などについてどういった形で相続をしていくのかということですが、これはそのプリントレジュメの方に書かれている通りであります。で、2分の1とか3分の1とかいろいろ書いてありますけれども、一番下のところの米印2つ並んでいますが、下の方をご覧になってください。まずここをちょっと見ていただきたいと思うんですが、この上に書いてある1,2,3のようなものはですね、実は簡単に言ってしまうと原則なんだということなんですね。お読みします。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった時の遺産の取り分であり、必ずこの上に書いてある相続分で遺産の分割をしなければならないわけではない、これ原則だとですね。合意ができなかった場合には、もうこの法律に定められた配偶者2分の1、子ども2分の1なんて以下書いてありますけれども、こういった形に決まっているということなんです。だからさまざまな形で合意が家族間の中で親族間の中でできれば、それはまた全然こことは違うものが相続がなされるということは言うまでもありません。では3番でありますが、その遺言というのを残せるのはどんな人たちであるかということですが、満15歳以上のものということになっています。そして2点目3点目ぜひ要注意であります。私この科目を最初に申し上げるときにですね、成年後見制度との関連性をぜひ皆さんに考えていただきたい、成年後見のところが大事だというふうに申しましたけれども、遺言の場面ではどうでありましょうか。非補佐人、非補助人、補佐人さん、補助人さん、受けている補助補佐を受けている類型の当事者の方々は原則として遺言の能力があると認められますということです。しかし成年非後見に最もですね、判断能力に揺らぎを抱えている 成年後見、後見というですね、類型に該当する人たちは、そこにあります通り、医師2人以上の立ち会いのもと、正常な判断力、回復が確認された場合のみ、遺言をすることができると、このような形になっています。ですから、そうでない場合には遺言をすることができないということですね。で、その下、括弧の中、ちょっと、言葉として知っておくべきところでございます。遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができません。一人一人ということですね。個別に遺言は残さなければならないと。共同遺言の禁止という項目が規定されています。続いて4番は遺言の方式、どういう形で遺言を残すのかというやり方のお話であります。簡単に言ってしまうと、自筆か公正証書かっていう、このどちらかということであります。自筆はご自身が書きます。それに対して2番目の公正証書遺言というのは、これは何かというと、後で出てもありますけど、公証人、公証役場ですね、公証人さんの前でですね、それをまあ伝えて、そして公証人さんがまあ実際それを作成してくれると、こういうようなものであります。で、米印のところでありますけれども、自筆の場合ですね、米印が該当します。自筆の場合、この遺言書の保管者、例えば家族の人がここにあるから、いざという時は出してみるんだよなんていうふうに、亡くなったご本人が家族に言い残していた、家族が見つけた、あるいはですね、そのですね、どこにあるのかわからない、みんなで探してみたら見つけたぞ、そういった保管者、あるいは発見した相続人はですね、遺言者の死亡をした後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その権人を請求しなければならない。またここでも家庭裁判所出てきますね。皆さん、この最後のところでですね、権利擁護とかに関わる機関、一段ずらずらと並べておりますけれども、やはり家庭裁判所の機能、役割についてはしっかりと押さえておきましょう。家庭裁判所の確認が自筆の場合には必要になってくる、これを兼任と申します。で、遺言執行者の選任というのがその次に書かれておりますけれども、遺言を執行する人が指定されていないとき、あるいは遺言を執行するというふうに定められた人が亡くなってしまった場合には、申し立てにより遺言執行者をですね、家庭裁判所がやはり選任すると、ここまたここでも家庭裁判所が出てきますね。遺言に関するところの最後であります、遺留分ということでありますが、この遺留分とは何か、この言葉の意味でありますが、文章を読みさせてください。一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合、簡単に言ってしまいましょう、遺言にかかわらず最低限保障されるものが遺留分ということであります。遺言にですね、ある人に、親族のこの人に、あるいは親族外でも結構ですが、この人に財産のすべてを与えるというふうに遺言がされていても、それは家族に残されたものにとってはですね、非常に不利益になる、そういった場合にはですね、いやいや家族はっていうことで、それを請求するのを、その下の遺留分減殺請求というふうに申します。遺留分を侵害されたものがその返還請求をする、これまた当事者間で話し合いがつかない場合などについては、家庭裁判所で調停を行うということになっています。例えば福祉サービスの中で起こりうることとしては、施設に入所していた利用者さん、家族の中でずっと障害を負って施設に入っていたご兄弟がいます。その方のお父様が不幸にして亡くなられた、ご病気で、その時に残された兄弟だけで勝手に遺産分割をやっちゃって、施設に入っている障害当事者のね、その方のことを一切抜きで勝手に勧められちゃった、後からそのことを知った例えば後見人さんとか、おかしいじゃないかと、本人だってちゃんと法律にのっとって遺産分割をされるべき、遺留分があるはずでしょ、返してちょうだい、これが遺留分減殺請求であります。家庭裁判所の調停でそれを取り返すことができるかもしれません。ここまでが主に民法に関するところでありました。非常に重要なところですので、やはり家族とかですね、契約とかそういったところに関わる民法は重要でありますので、長い時間お話をさせていただきました。続いて大きな7番からは行政法に関するところであります。 行政法についてもですね、福祉サービスの例えば、苦情を申し立てたりとか、あるいは、これおかしいじゃないかということで審査請求をするとかいうようなところで、このあたりのところ少しですね、行政行為、不服、苦情の申し立てなどについて簡単にまとめておきたいと思います。行政行為というふうに一言で言いますけれども、これはどういう法的な効力があるのかということですが、執行力、これは行政がですね、裁判所を通さないで実力行使をして行政の内容を、行政行為の内容を実現するということですね。行政は裁判所を通さずいろいろなことをやることができますが、それは執行力というふうに言葉で言われています。そして不可総力ですね、これは不服申し立てなどについての規定。公定力というのは、これは万が一行政がなしたことが違法であったとしても、その取り消しがなされるまでは有効であるということを言っています。また不可変更力というのは、一度行った行政行為を取り消すことはないということであります。このあたりですね、行政行為のところについては、まあ、簡単に今ざっと喋ってしまいましたけれども、振り返っておいていただきたいと思います。で、具体的なその不服や苦情、審査請求、こういったところ、このあたりが過去の出題でも出てまいりましたので、こちらをしっかりと確認してまいりたいと思いますが、2番のところでは請求、審査請求について書かれています。申し立てというところを見れば、どの制度についてどこに申し立てるのかというのが明らかだと思います。社会保険審査官、年金や健康保険、国民健康保険審査会、国民健康保険ですね、雇用保険審査官、雇用保険ですね、まあ、いわゆる失業保険ですね、そして、労働災害保障保険の審査、労災、それから介護保険というような形で、それぞれ制度によって申し立て先が定められています。で、この申し立て内容というふうに上に書かれておりますけれども、そこに審査請求期間、これ大事です。処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、これが、先ほどから何日以内とか、ね、何年以内とかっていう話が出てまいりましたけど、こういったところもしっかりと間違いのないように確認をしておいていただきたいと思います。で、今社会保険、国民健康保険、雇用保険、労働災害、労災保険ですね、それから介護保険など出てきましたが、ちょっとここで、まあ、皆さんであれば大丈夫かと思いますが、念のため申し上げておきますが、介護保険審査会、間違えないでください。介護認定審査会とは違いますよ。似てますよね。審査と認定の違いだけで、まるでやってることは違います。介護保険審査会というのは、介護保険に関する不服申し立ての請求をしていくところでありますね。そして介護認定審査会はもう皆さんご承知の、あの要支援から要介護に至る、あのランクを決めていくですね、ところでありますので、どうぞ混同をしないでいただきたいと思います。そして都道府県のところ、知事のところでは生活保護ですとか、あるいは障害者の支援についての不服申し立て等がここで行われるということであります。で、その下に米印で書かれておりますが、審査請求前置主義という言葉があります。ここは重要なところですので、ちょっとお読みしておきたいと思いますが、社会保険とか、あるいは障害者総合支援法などの給付費等にかかる処分の取り消しを求める訴訟、まあ、審査請求ではなくて裁判に訴えることもできるわけですね。これおかしいじゃないかということで、その場合ですね、原則としては裁判に至る前に審査請求をしてくださいと。これ審査請求前置主義、前にそれをやって、そしてそこで解決しない場合に例えば訴訟に持ち込むと、こういった考え方があります。これは後ほど出てくる法律ですが、行政事件訴訟法の中に書かれているものであります。そして3番のところは、サービスへの苦情ということで、介護サービス、あるいは、社協、都道府県社協の行う運営適正化委員会などなどが書かれてございます。次ですね、片括弧の4番、行政不服審査法関連3法というふうに書かれておりますけれども、実はですね、ここでその下に書かれております、そのタイトルにもあります通り、行政不服審査法、そして次のページに参りまして、ちょっと下の方です、片括弧の5番、行政事件訴訟法、そしてもう一つページをめくりいただきまして、8ページのところにございます、片括弧の6番、国家賠償法、国賠ですね、この3つを合わせて私どもは救済三法なんていう言い方をしています。救済三法ですね、 またページをお戻りいただきたいと思いますが、行政不服審査法から見てまいりましょう。行政庁が行ったことに対して不服申し立ての道を開くと、まあ、ここに目的が第1条に書かれている通りで、この法律が目的として書かれておりますが、次のページをおめくりいただきまして、このですね、法律でありますけれども大きな改正がございました。次のページ7ページのところに図が書かれておりますけれども、この行政不服審査法ですね、そして関連する法律がいくつか改正されておりますが、この図の中で行政不服審査法のことについてしっかりと見てまいりたいと思いますが、まず行政不服審査法というふうに色がついて書かれているところの下ですね、丸が3つあります。そこのところをチェックしておきましょう。1つ目でありますけれども、新しい仕組みとして審理員と呼ばれる人たちがいて、その人たちによって審理手続き、第三者機関への諮問手続きの導入ということで、その下にございます通り、処分に関与しない、まあ、職員ですね、行政庁の職員がですね、審理員として、まず両者の主張を審理すると、あるいはそれが適正に行われているかどうかという、このですね、法の流れがしっかりとできているかということをですね、第三者機関がですね、チェックをすると、こういう仕組みが入っております。今まではそういったことについて第三者の立場からこの行われたものが適正であるかどうかということをですね、しっかりと見る仕組みはなかったわけであります。で、2つ目として不服申し立ての手続きを審査請求に一元化するということで、異議申し立てという制度がなくなったということであります。手続きを簡素化していくという、まあ、非常に一元化していくというですね、問題です。で、さらに3つ目のところ、ここは、先ほどから申しております日付の問題ですね、チェックしておいてください。行政不服審査法では審査請求をすることができる期間というのが、実はこの法律改正前は60日でした。こんなことを覚えないでください。今3ヶ月だということ、ここだけしっかりと押さえておいていただきたいと思います。続いてその下にありますですね、細々したのちょっと省略させていただいて、大きな5番ですね、ごめんなさい、肩括弧の5番、行政事件訴訟法ということでありますけれども、この法律ではですね、このページから次のページにわたって4つの訴訟、広告訴訟、当事者訴訟、そして民衆訴訟、機関訴訟ということで、その行政に対してですね、訴訟を起こすということの種別が書かれてあります。これは、ここでは特に詳しく解説をせずにですね、お読みいただきたいというふうに思っております。次の国賠ですね、肩括弧6番の国家賠償法でありますけれども、これは皆さん、私今国賠なんていうふうに省略して申しましたけれども、聞いたことありませんか。国賠訴訟が行われてなんていうことですね。国や公共団体が行ったその行為について誰かに損害を与えてしまった、その場合賠償するというのが国家賠償法の趣旨であります。で、例えばですね、福祉に近いところで大変有名な、訴訟というので言えば、雷予防法、ハンセン氏病ですね、の雷予防法は違憲であると、病気を患う元患者の人たちに対して重大な人権侵害を行っていたということを国は責任を認めたわけでありますけれども、裁判によってですね、その時にですね、その国の誤った制度政策によって失われたその人の人生を、まあ、結果的には金銭でありますけれども、それを賠償するということで、雷予防法違憲に関する国家賠償訴訟なんていうものがありました。こういった形で賠償責任を負うというものがあります。最後に大きな8番ですが、日本国憲法です。これは結構出るんです。しかしレジュメでは非常に簡単に書かせていただきました。皆さん、日本国憲法のことも小学校から中学校高校とやってきましたよね。その程度なんです。逆を言うと、ここで落とす人は大丈夫ですかということになりますよ。ぜひ自由権社会権であったりすることですね、憲法のところ見直しておいていただきたいと思います。一つだけちょっと気になるところで申し上げると、2番のところに書かせていただきましたが、参政権ですね、について、これは第26回でもこの参政権については触れられたんですが、これも皆さん成年後見制度との関わりの中で大変重要な変更が行われました。 ここ文章をちょっと簡単にお読みしたいと思いますが、2013年ですね、公職選挙法の改正が行われて、成年非後見人の選挙権回復が行われました。これはどういうことかというと、実はこの前まで成年後見を受けている、これは成年非後見人ですよ、成年非後見人に関して選挙権、非選挙権がなかったんですね。あなたは重いですね、判断能力がない、重い障害などを抱えていて判断能力がないというふうに認められた人だから、選挙権、参政権も行使できないでしょっていう、こういう形だったわけですね。しかしこれは非常にですね、大きな課題があるということで、実はこの裁判を起こしたのはですね、このきっかけになったのはある障害者の方々がですね、知的障害を抱える方がですね、これ全国何箇所かで起こったんですけれども、自分が成年後見を受けた途端に選挙権、非選挙権を失ってしまった、そのことを知らなかった。皆さん参政権って皆さん全くね、当たり前のように思ってるかもしれませんけど、それを失うっていうことは社会に参加する大きな権利を失うことです。これは大事なことだっていうことで裁判が行われ、そして公職選挙法が改正されたんですね。そのことによって成年後見を受けている成年非後見人の方も選挙権、非選挙権を得ることになったということですね。ただここでちょっとだけ私最近気になること、じゃあ知的障害の人とか認知症の人、成年後見を受けている非後見、成年非後見人、ね、の人が投票するにあたって、選挙権を行使するにあたって、皆さんどうですかね、考えてみてください。選挙広報とか政見放送ってテレビでやってますよね。あれ認知症の人や知的障害、精神障害の方が分かりやすいような情報提供になってると思います。私そこ大きな問題だと思うんですけども、ぜひ考えてみてください。では次のページに参りましょう。ここからが成年後見制度についてであります。残りの時間、この成年後見制度を中心にお話をさせていただこうと思います。繰り返しになりますが、この科目、成年後見制度のところしっかり押さえておきましょう。先ほども私ですね、法律部分、法学に関するところですねついても、成年後見は、成年後見はというふうに申しておりました。この成年後見制度を基軸として考えていただいていいんじゃないかなって思います。一番は種別について書かれていますね。もう皆さんご承知のいわゆる成年後見制度ですね、は成年後、ごめんなさい、法定後見と任意後見というふうに分かれております。そして後見制度そのもの、大きなものでいうと、先ほど申し上げてきた未成年後見なんていうものもありますということですね。では、成年後見制度大きく2つ分かれるうちの法定後見についてお話をまず先にさせていただきたいと思います。2番のところですね、概要であります。3つの類型、このあたりはもう皆さん十分に押さえてくださっていると思います。ここはもう本当に基本中の基本の図であります。後見、補佐、補助、この3つの類型によってですね、法定後見制度というものは成り立っています。後見とはどんな人が対象になるのか、判断能力、自理弁識能力と申しますが、が欠けているのが通常の状態の人。補佐、判断能力が著しく不十分なもの。補助、判断能力が不十分なもの。非常に文章としては不十分、著しく不十分、欠けていると、これだけなんですけれども、まあ、皆さん福祉関係の方も多くいらっしゃると思いますが、例えば認知症の重度、後見、中度、中等度ですね、補佐、軽度の方、補助なんていうふうにですね、そんなイメージを持っていただければというふうに思います。判断能力の揺らぎ、軽い方は補助、次いで補佐、最も重い方は後見、こういうふうな形のイメージであります。表の2段目に書いてございますが、申し立て人ですね、本人の申し立て、なかなか多くはありません。そして配偶者、四親等内の親族、ほらまた出てきましたよ、親族ですね。そして検察官、市町村長などが申し立てをすることができます。その下にですね、成年後見人等の同意とか、あるいは次に取り消しとか、あるいは代理権というのがありますが、それはその下の2番のところでご説明しますので、ちょっとここでは省略させてください。そもそもの言葉、どういう言葉かっていう話ですね。表に戻りまして、援助者、成年後見を担ってくれる 支えて成年後見人、補佐、補佐人、補助、補助人ということですね。そしてその援助者を監督する場合、これは必要に応じて家庭裁判所がつけるわけでありますが、成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人というものがあったりします。で、先ほどのですね、お読みいたしました、片括弧の2番ですね、代理権、同意権、追認権、取り消し権などというものがありますが、これはどういうことかと整理をしてございます。代理権というのは、括弧の中で読みましょうか、本人の代わりに、例えば後見人さんとかが本人に代わって法律行為、例えば契約とかですね、そういったものをやるということが代理権であります。代わってやるということ。そして同意権というのは、ご本人が法律行為を行うことができるように後見人さんなどが許可をする権利ですね。追認、取り消し、ここは2つ前提が同じです。ご本人がその後見人さんとかの同意なしに行った法律行為、例えば後見人がついているですね、ご本人、例えば認知症の方がですね、契約、そうですね、例えば物を買ってしまったですね、それも日常的なものではなくて、ちょっと高価なものを買ってしまった、その時にですね、事後に、あら、私後見人知らなかったけども買ったの、それ、でもそれはあなたの生活にとって大事なものだしね、生きがいなんでしょ、じゃあそれはいいですよっていうのを後から追認するのが追認権ですね。事後的にそれを認めるもの。そして取り消し権、ダメだよそんな高いもの買っちゃ、それはいくらなんでもちょっと今ある財産からすると高価なもの買いすぎじゃありませんか。例を挙げましょうか。私の父まだ元気でありますけど、例えば彼が認知症になりました。ゴルフ大好きなんです。勝手に後見を受けた後です。私後見人になりました。父が非後見人です。後見受けてる人、ゴルフクラブを買いに行って買ってきたぞ、2万円の中古クラブを買ってきた。まあそれはまあいいよね、2万だったらお父ちゃんゴルフ好きだったんだから、それ眺めて暮らすだけでもいいんでしょ、じゃあ後見人である私はそれを追認します、事後的に。これ追認権の行使ですね。一方で親父がですね、100万円するフルセット買ってきた、これはお父ちゃんいくらなんでもそれはまずすぎるよ、悪いけれどもお父ちゃん買ってきたもの認められないな、取り消しさせてもらうよ、これが取り消し権ですね。こういった形になります。繰り返しますが、私の父はまだ存命で元気で認知症でもありませんから次のページに参りましょう。引き続きでございますが、任意後見ということであります。先ほど法定後見、今度は任意後見であります。任意後見というのは、説明の最初1番、片括弧1番のところに書いてございます通り、概要のところ文章を読みください。中にありますね、本人があらかじめ選定しておいた任意後見人が、ここがポイントですよね。法定後見というのはどちらかというと、すでに認知症とか、すでにハンディキャップを負っているとか、そういった判断能力にすでに揺らぎがある人は法定後見です。しかし例えば私の父まだ存命で元気にしておりますけれども、その時にうちの父が万が一認知症になった時にな、頼むぞお前長男で、なんていうふうな形で、まだ元気なうちに、例えば私長男でありますけれども、私を任意後見人としてあらかじめ選任しておくというですね、あらかじめかそれともそうなった後かという、この違いが任意後見と法定後見の違いですね。あらかじめのものが任意後見であります。で、本人があらかじめ選定しておいた任意後見人が家庭裁判所が選任する任意後見監督人、この任意後見制度の場合には監督人がつきます。何しろ後見人さん選んだのはご本人であって裁判所じゃないでしょ、責任を負えませんよ家裁も、ということで、監督人をつけるということであります。で、この任意後見制度始めていくにあたっては、先ほどもちょっと出てまいりましたが、公証役場で公証人さんに公正証書という公的な書類を作ってもらって、それによってですね、この任意後見制度が始まっていくということであります。で、以下分類についてはご覧の通り、ちょっとここでは割愛させていただきます。大きな4番、成年後見人さんの役割、これも実は過去にこういった問題が出てまいりました。 チェックしておきたいところであります。まず肩括弧の1番、後見人になれない人、もう一言で言ってしまいますと法定後見、任意後見を合わせて言いますけれども、要はふさわしくない人、この人にはだって後見っていうのはその人の権利を委ねてしまうわけじゃないですか。委ねられる人が横島な思いを抱いていては当然まずいわけですね。だからなれない人ということでふさわしくない人を法律の中で定めています。法定後見の場合ですね、後見人等の場合未成年者はなれません。それから家庭裁判所で解任された方ダメですね。破産をしている人ダメですね。4番なんて言うまでもありませんね。本人に対して訴訟を起こしてるんです。その人が本人の後ろ盾になるわけないでしょ。5番、行方の知れないものはなれませんね、というこういったことであります。以下ご覧いただければというふうに思います。法定後見、任意後見ですね、それぞれ、こういった人たちは後見人等あるいは監督人等になれないんだですね、不適切だということで、列挙されているわけであります。では2番のところでは、いざ実際にですね後見人になった場合、後見人さんなど、ここで後見人等と書いてありますのは補佐人、補助人、後見人全部入ってますよ、どんな義務を負うのかということですが、まず一つ目が全館注意義務というものです。これはお読みいたしますけれども、成年後見人等はですね、財産管理、身上監護については善良なる管理者の注意をもって、これが全館です、注意義務ですね、規定されていることですね。この注意義務に反して成年被後見人等にですね損害を与えると損害賠償を負うということになっています。ご本人のことを思って良いことをしなければいけない、そのことはさらに次の心情配慮義務にも関わってまいります。成年後見人は成年被後見人の生活、療養、看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、成年被後見人の意思を尊重しつつ、かつその心身の状態および生活の状況に配慮しなければならないと書いてありますが、このあたりですね、皆さん今障害の分野で意思決定支援というものが総合支援法だったりあるいは障害者基本法に書かれておりますが、まさにそことかぶってくるところなんですね、関わってくるところであります。成年後見を制度を使ってですね誰かに自分の権利を委ねられた後見人さんはですね何でもかんでもやっていいわけじゃありません。あくまでもご本人の意思を大事にしながら、だから成年後見人さんにもですねある意味で言うと意思決定支援をしっかりとやってもらわなきゃ困るということですね。続いて3つ目ですが、居住用不動産の処分、これは住まいですね、住まいに関しては万が一ですね勝手に後見人さんなどがですね売っ払ってしまう、売却してしまったりなんていうことをするのはこれ居場所がなくなることになります。ですので、文書の中にございますけれども最後の方ですね、本人保護の観点からこういった居住用不動産などを処分するにあたっては家庭裁判所の許可を得なければならない、ここが重要なところですね。家裁の許可を得ると、やはり不動産については居場所ですね、その住まい、これを失うということは大変なことになりますので、しっかりとした家裁の許可を必要とするということであります。さらに利益相反行為ということが書かれています。ここもしっかりと読んでおきたいと思いますが、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する、相反する場合にはですねどうかというと、次の行に書かれてございますが、成年後見人とは家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければならない。そもそも成年後見を受けているご本人と後見人の利益が相反するときってどんなことがあるでしょうか。例えば一つの例で挙げれば、例えばですよ、障害のあるお兄さんを弟さんが後見人になって後ろから支えるということになっていた。弟さんがお兄さんをしっかり支えていたわけです。しかしながらこの兄弟のお父様が不幸にして亡くなったとなってくると、先ほどの相続の問題が出てきますね。その相続の問題で関して言うと、兄弟の父親が死亡すると相続上の利益相反関係が出てくるじゃないですか、兄と弟の間で。その場合成年後見を になっている後見人とですねご本人との間に利益相反が起こってしまったということで家庭裁判所にですね特別代理人の選任をしてもらうと、こういうことでご本人を守り支える仕組みがある特別代理人ですね。これぜひ知っておいていただきたい言葉であります。こういった役割があるということでありました。続きまして統計を見てまいりましょう。成年後見に関する統計であります。これ成年後見制度関係事件の概況ということなんですが、これは、裁判所が出している毎年出している統計であります。総数というところを見てください。平成24年から28年にかけてずっとですね申し立て家庭裁判所にですね申し立てをした件数が乗っかっています。例年だいたい3万4千件3万5千件弱ぐらいのところで推移しております。平成28年の1年間では、3万4249の申し立てがあったと。で、圧倒的にご覧になってください。その下、後見開始、補佐開始、補助開始、任意後見人の後見監督人選任とありますが、圧倒的に多いのは、この3つの類型で言えば後見だという話ですね。補佐補助類型は非常に少ないということであります。で、実際その下に米印で書かれてございますが、平成28年度の成年後見関係事件の集客、要は、最終的に申し立てられた平成28年で申せば3万4249の加算への申し立てがあった、そのうちの容認で集客したもの、要はその形で、まあ、認められたものが 95.5% ということで、ほぼですね、全てに近いものが、認められているということになっています。もう少し統計を読み進めましょう。概要というところであります。申し立て人と書いてありますが、じゃあ成年後見のこの制度、誰が家裁に申し立てしているのかしらというところですね。最も多いのは本人の子ということで、およそ3割を占めています。29.1% ですね。次いで市町村長申し立て、ごめんなさい、市区町村長申し立てと書いてありますね。これ別名首長、首長の申し立てと言ったりもいたしますけれども、これはですね、簡単に言ってしまうと、まあ身寄りがなくてですね、今皆さんもご承知の通り、例えば高齢者で言えばですね、一人暮らしの方が非常に増えていっておりますけれども、そういった身寄りがない人が、例えば地域で独居している高齢者の方がですね、認知症になってどうも危ない状況だ、このままそのおじいちゃまなりおばあちゃまをですね一人にそこで暮らすにはちょっとあまりにも危なすぎる、どうも最近なんだかおばあちゃんの住んでるアパートのところになんだか分かんないけど、わけの分かんない若い人たちが出入りして大丈夫なの？なんて言った時にですね、これ身寄りがない場合申し立てできないと言ったら、これ守れないわけですね。こういった場合ですね、市区町村長の申し立てができます。これが 18.8% ですから約2割を占めています。この市区町村長申し立ては伸び率としては実は非常に大きいです。やはり一人暮らしの方の増加がその背景にはあるということですね。続いて成年後見を受ける、その後見の制度を受けるご本人でありますが、どんな方か、これいろいろ男女とか書いてありますけれども、一番下のところを見てください。本人が65歳以上のもの、要は高齢者の方、男性で 69.2%、 約7割が65歳以上の場合です。男性ですねの場合には、約7割が65歳以上を占めている。そして女性の場合には約 86.8% を占めているということで、まあ、高齢の方が非常に、まあ、多いということが分かります。そして申し立てをする動機であります。なぜ成年後見制度を使わねばならなかったのかということでありますが、順番にお読みいたしたいと思いますが、まず筆頭に挙げられているのが預貯金等の管理解約が最も多いわけでありますね。次いでこのあたり重要ですよ、診療看護、そして介護保険契約、施設入所などをするためにですね契約をする、その契約能力のところで、おじいちゃまやおばあちゃまがですね、あるいは障害のあるご本人がその契約の能力のところで非常にこう難しい状況にある、だから誰かが代わってやらなければいけないという、そういった場合ですね。そして不動産の処分、相続手続き、こういったような順になっております。そして成年後見人とご本人ですね、どんな関係にあるのか、誰が後見人を担ってくれているのかっていうお話であります。 お読みいたしますが、配偶者、親、子、兄弟姉妹、兄弟姉妹、その他の親族、要は親族がその下にあります通りおよそ3割 28.1%、 これざっくりとした数字で結構ですので知っておいてください。親族3割、親族以外7割、こんな感じで何点何パーセントというところまでは結構であります。約3割が親族が後見人等になっている、7割が親族以外だということで、この親族以外の第三者のことを第三者後見なんていう言い方もしたりいたします。で、第三者後見一番多いのがですね、まあ、弁護士さんとか、あるいは司法書士さんとかですね、社会福祉さんとかなんていうことでこう並んでいるわけですね。あ、数で言えば司法書士さんが多いですね。続いて弁護士さん、私ども社会福祉が3990と。で、ここで注意をしていただきたいのはその次なんですが、実は平成28年の統計で初めて載ったのがこの後に書かれている市民貢献人さんなんです。今までも私たちは市民貢献のことについて配慮をして注意をしてきたわけでありますけれども、いよいよこの人たちが要請されてですね、市町村などで要請されて、そして実際に貢献を担い始めたということで数字が初めて上がってまいりました。27年統計には載ってなかったんです。で、そういった形で市民の貢献というものも出てきました。この市民貢献については後ほどご説明したいと思います。で、ただもう少しだけここの第三者貢献について言えば、今弁護士さんとか司法書士さんとか社会福祉さんなんていう専門職が出てきましたけれども、こういった専門職の人がですね、たった一人で担うということではありません。場合によっては複数の弁護士さんと社会福祉さんのペアで複数貢献をするなんていうこともありますし、あるいは最近は法人貢献といって、NPO さんでしたり、あるいは社会福祉協議会なんかが成年貢献の貢献人を受任するということも出てきます。法人が担う法人貢献ですね、あるいは複数の人で担う複数貢献、そういったものも出てきているので、ぜひ知っておいていただければと思います。では次のページに参りましょう。この成年貢献制度を推し進めていこうということで今国は考えているわけでありますが、それを促進するということで6番の見出しにあります通り、成年貢献制度利用促進法ですねができました。で、これはその概要、国の資料をもとにご説明したいと思いますけれども、基本理念のところが一番上にありますね。成年貢献制度の理念を尊重し、そして2つ目のところ、その右隣ですが、地域の需要に対応した成年貢献制度の利用を促進しよう。で、さらにその右で体制整備をしようということで、成年貢献制度のですね、見直しをこうしていこうじゃないか、より使いやすい形で。例えばこのあたりのところで言えばですね、一つ大きなところで言いますと、基本方針って書かれてますよね。この3番なんていうところは一つ特徴的なものであります。成年非貢献人等の医療等にかかる意思決定が困難なものへの支援。実は成年貢献人さんでもですね、医療だから、先ほどもちょっとね、死の話なんていうのが相続に関して申しましたけれども、どういう医療を受けるのかっていうことに関しては、実は成年貢献人さんでもそこには効力が及ばない場合があります。その時にですね、どうするのかっていうことで、実際生きるか死ぬかという臨床の場の中でですね、非常に判断に戸惑うということが起こっています。で、じゃあ医療の場面の中で医療が必要な状況になったときにどういうふうな判断をするのかという今検討が続いています。例えば重度の認知症の方が末期の病気にかかられて、このあと延命治療をするかしないか、これは非常に重要な決断ですよね。これ現段階では成年後見人さんでもその判断をすることはできません。命の選択に関わりますから。そういったことについて、それは確かに本人でなきゃできないことだからっていうことはあるわけですが、一方でじゃあ医療の現場はどうなるのっていうところで非常に判断に迷う、そういったところについて今検討が進められつつあるという、こんなこともあります。で、その下基本計画とありますが、ぜひここ知っておいていただきたい言葉が出てまいります。括弧にあります通り、成年貢献制度利用促進基本計画というものをこれ国が立てるということになっています。で、 この計画に基づいて市町村はさまざまなことを具体的にやっていってくださいねなんてことも市町村にもまあお願いをするわけですね。でそれを実施していく体制というのがその下にありまして、青年貢献制度利用促進会議というのが国に作られ、そして青年貢献制度利用促進委員会というものが作られていくと、まあ、そういったものも議論もそういったものの結果もまた地方公共団体市町村などについてその議論をですね反映させて実施してほしいとこういったことになっています。ただまだこの青年貢献制度利用促進法に関しては細かなところまで出題されるということはなかなか考えにくいなと思っています。今まずはこの利用促進法でこういう方向でこういう仕組みの中で今動いているとここまで知っていただければというふうに思っております。あとは正直な話皆さんの学びの時間との勝負です。だから何を言いたいのかっていうと全てのことを学びたいですよね。皆さん全てのことを網羅して知っておきたいですよね。でも私たちには試験まで限られた時間の中で優先順位をつけて学んでいかなければなりません。この青年貢献制度利用促進法皆さんにこれからぜひ学んでいただきたいと思いますが青年貢献制度そのものによと比べれば優先順位は当然落ちてくるわけですね。その皆さん割り振りのところご自分の試験まで残された学びの時間との中でどこまで学ぶのかっていうものをしっかりと考えてみてください。計画はとても大事です。続きまして先ほど今年の統計から新たに出てまいりました市民貢献人さんですね、これはしっかりとした定義ということがあまり実は法的にはないわけなんですけれども例えばその文章の中にありますが、真ん中辺ですね、弁護士さんあるいは司法書士さんなどの資格は持たないものの社会貢献への意欲や倫理観の高い一般市民の中から青年貢献に関する一定の知識態度などを、まあ、研修などで受けてもらってそして第三者貢献としてになっていただくとこういうような形であります。だから専門職だから社会福祉士とか精神保健福祉とかあるいは弁護士さん司法書士さん専門職ですねそういった法律や福祉の専門職ではなくて市民の立場で貢献を担ってくれる人ですね。市民貢献人というふうに申します。で実はこれ次のページに参りますとこれを要請するということがですね、老人福祉法の中に定められています。老人福祉法の第32条の2のところでは貢献等に係る体制の整備ということで、平成24年の施行の法律の部分のところでは、市民貢献ですね、というものをですねこう推し進めていくというですねそういったことが実はこの32条の2というところで、規定されそして今皆さんもお目に止まったこともあろうかと思いますが例えば各都道府県とか市町村なんかで、非常に先進的なところは自分のところで青年市民貢献人養成講座なんていうものを開いてそしてその受講者の方に対してフォローアップをしながら実際に担っていただくそれが先ほどの統計でいうと200人を超えているとこういうことですね。新しい貢献の担い手として活躍が期待されているところであります。続いて8番目のところ青年貢献登記制度これは大変恐縮でありますけれども、ご覧の通りということでその青年貢献を受けている人登記をしなければいけません。どこでするのかなんていうことが書かれております。皆さん青年貢献制度ってかつて何て言っていたかっていうとこれですね、かつての民法ではですね近地産準近地産者なんていうふうに言っていました。これもうこんなことまで覚えなくていいんですよ。かつての制度はですねこの青年貢献の前なんですけども近地産準近地産という制度がありましてそこではですね戸籍に書かれてしまうんですね。近地産者というハンコをされてしまうんです。これって例えば戸籍っていろんな状況の中で私たち日常的に使う場面もありますよね。そのプライバシーに関わる重大な情報が戸籍にですねデカデカとこの人は青年非貢献人であるなんていうふうに書かれるというのは必ずしも良いことではありません。ですので今新しいこの青年貢献制度では戸籍に記録を残すということはなくなりました。で登記をするということになっています。ただし皆さんこんなところまでは出ないと思いますけれども念のため申しておきますがじゃあもともとこの青年貢献制度始まったのは2000年の4月1日なんです。何の日か記念すべき日ですよ。平成12年4月1日 介護保険が始まると同時に成年後見制度が始まったんです。契約をする介護保険の利用にあたって契約をするにあたって、例えば認知症のお年寄りの方々などがですね、判断能力に揺らぎを抱えている、その時に誰が後ろ盾になるんだ、成年後見でしょっていうことで法律が改められたわけであります。この改められる前のところで言えば、近地産準近地産というものがあったと申しましたけれども、じゃあ成年後見制度が始まる前の、例えば2000年3月30日に近地産というふうに審判を受けた方はどうなっているかというと、いまだに戸籍に載っています。過去には遡って登記はされていません、ね。まあ、そんなようなものがあります。ちょっと短くと言ったのに余計なことを喋ってしまいました。ここは、へえ、そんなこともあるんだということで知っておいていただければと思います。続いて9番でありますが、成年後見制度利用支援事業というものがございます。これは、その表の中の概要というところにございますとおり、介護保険法とか、あるいは障害者総合支援法の中の地域支援事業とか地域生活支援事業というものがありますが、市町村が行う事業の中で成年後見制度、それをより利用してもらうためにということで、先ほどの利用促進法とはこれ別立てでありますけれども、例えば補助として一番下のところに書かれているとおり申し立ての費用であったり、あるいは、後見人の報酬について助成をしたりと、こういったことを支えていく仕組みが市町村で行われているということであります。繰り返しになりますけれども、介護保険制度、障害者総合支援法の地域支援事業、地域生活支援事業、これは市町村の事業ですからね。最後のところ10番、成年後見制度に関するトピックスというのは、成年後見、ごめんなさい、後見制度支援信託というものが始まっています。今のところまだ試験に出たことはございませんが、念のため載っけてありますので、お時間のあるときに眺めてみてください。では次のページに参りましょう。残りわずかであります。日常生活自立支援事業についてお話をさせてください。この日常生活自立支援事業というのは何かと申しますと、イメージでまず話をさせていただきたいと思いますが、先ほどまでずっとこの科目の中の基幹となる基軸となるものが成年後見制度だというふうに申し上げてきました。その後見補佐補助というこれがありますけれども、その手前にあるですね、制度なんていうふうに位置づけていただいていいのかなというふうに思っています。まず経緯をご覧ください。この事業、介護保険制度の導入の前にですね、その半年前なんですが、3行目に書かれてございますが、1999年の10月、平成11年の10月から最初は地域福祉権利擁護事業という形で始まりました。これも判断能力に揺らぎを抱える利用者の方々がのですね、福祉サービスの利用なんかについて支援する制度として、後見ほどではないけれどもっていうことでこう始まっていったものですね。ちなみに第2種社会福祉事業であります。で、2番の大きな2番のところにですね、事業内容というふうに書かれてございますが、実施、誰がこの事業を実施するのかというと、都道府県社会福祉協議会、あるいは指定都市社協ですね、が行います。で、それを市町村社協などに委託をすることもできるということですね。例えば私今神奈川県に関わっておりますけれども、神奈川県では全市町村の社協さんがこの日常生活自立支援事業を県社協から委託を受けて実施しているなんていうことがあります。皆さんもご自分の地域、お住まいになっているお勤めの地域ですね、でどんなふうにこの事業が動いているのかということを調べてみるのも良いかもしれません。対象でありますけれども、これよく読んでみましょう。判断能力が不十分なものですね。これ先ほど挙げてきた後見と非常に似てますね。認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことができないもの、判断能力が不十分な人であり、ここをなんか読んでて僕いつも趣旨は正確に読み取らなければいけないんだけれども、なんか矛盾するななんて思ってしまうところもあるんですが、判断能力が不十分である、しかしこの 日常生活実践事業の契約の内容について判断し得る能力を持っているですね、というこういった方を対象としています。だから簡単に言ってしまうと、例えば先ほど成年貢献制度で重い人から貢献補佐補助というふうにありますね。だからこの日常生活実践事業ですね、その貢献補佐補助という3つの類型から言うと、例えば補助類型に当たるような比較的判断能力の揺らぎがですねあまりない方ですね、軽度の認知症とかですね、知的障害とか、そういった方については、実際にですねこの方、私実はこの審査に関わる委員会の長をあるところで勤めているんですが、この方は貢献にすべきか日常生活実践事業でさせるかどうかな、まだギリギリまで日常生活実践事業でさせようか、でこの先に例えば認知症が進んだら貢献に移行しようね、なんていうような形で、先ほど私はイメージとして成年貢献制度、誰かが判断能力に揺らいだ時にですね後ろ支えをしてくれる、後ろ盾をしてくれる制度でありますけれども、その制度の成年貢献の手前にあると言いましょうかね、そこまで重くないけどもという時にこの日常生活自立支援事業というのは非常に有効なものであります。で手続きでありますけれども、契約締結審査会、これは社会福祉協議会に設けられる審査会というところで、ご本人がこの事業を使いたいと思っているのか、そしてあるいは判断能力の不十分さがこういうところがあるんだということをですね、審査をして、そして必要だということになった場合、具体的には専門員さん、まあ一言で言うとコーディネーターさんですね、この方が計画をご本人とともに立てて、実際は生活支援員さんという方がその方のお宅を訪問したりして支援をしてくれます。じゃあどんな支援をするのか、援助の内容の最初に書いてあるのが福祉サービスの利用に関する援助というところでありますけれども、実際かなり多くの方に頼りにされているのは後半のところ、下から3行目あたりですね、預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れ、こういった手続きですね、これ日常的金銭管理と申しますが、こういったことを非常にですね、例えば大きな現金を家に置いておくのは難しい、認知症の方が地域で独居していらっしゃる、その、まあ、おじいちゃまなりおばあちゃまのところのお家にですね、例えば通帳とかですね、あるいは実印とかですね、土地家屋権利証なんかあったらどんなやましい人が来て取られちゃうか分からない、じゃあそれをお預かりしてですね、社協の金庫で預かっておきましょうなんてこともできますし、でも何も全部取り上げちゃうわけにはいきません、お預かりするわけにはいきません、じゃあ生活支援員さんが週に一遍毎週1万5000円ずつおばあちゃんのところにお届けしていきましょう、大金を置いとくとまずい、だけど日常的にはおばあちゃんなんとなく自分でできるわけです、それをお支えしていくと、こういったようなものであります。非常に地域の中で大きく活用されています。で、この日常生活実践事業統計を見てみますと、2番にございます通り、これは平成28年12月のデータでありますが、利用者の方が全国で5万1584人いるということですが、細かい数字はともかくとしてパーセンテージを見てみましょう。認知症の高齢者の方が 45.9%、まあ、半分弱ですね。で次に知的と精神の障害の方がありますが、これ2つ足しちゃいましょう、足すと 48.9% になります。ということで高齢障害ほぼ半々という状況であります。で私など関わっておりますけれども、最近は障害のある方の利用が非常に増えてきています。貢献制度に行く手前のところで判断能力に不安がある方、揺らぎを抱えている方のお支えをする、まあ気軽にという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけれども、貢献制度よりも手軽に利用することができる非常に有効な制度であります。ただ有効と言ってますが、国試ではあんまり出ないのが残念ですね、はい、でも知っておきましょう。最後のページになります。ここでは権利擁護にかかる組織や団体、専門職について簡単にまとめてございます。例えば家庭裁判所、法務局、弁護士さん、司法書士さん、交渉人、これは交渉役場で事務を取る交渉人さんですね、そして法テラスなんていうものが挙げてございます。特にまあどれがということで言えば、家庭裁判所についてはですね、その役割機能をしっかりと 確認をしておいていただきたいと思いますし、あとはですね、意外とちょっと盲点だなぁなんていうふうに思うところでありますが、法テラス一番下にありますが、ここも見ておいていただきたいと思います。法テラスというのは日本司法支援センターと申しまして、総合法律支援法という法律に基づいて作られています。で、具体的にどういうことをやってくれるか、実は非常にですね、社会福祉さんと連携するにふさわしいですね、非常に大事なところでありまして、例えばですね、一番下のところにありますけれども、民事法律扶助業務ということで、経済的に余裕がない人が法的トラブル、例えば先ほどの消費者被害とかですね、あったときにですね、そういったことをですね、無料の相談であったりとか、費用の立て替えとか、そういったことで連携するにあたって非常に有力な業務を行ってくれています。あとは皆さん聞いたことありませんかな、その上のところでありますけれども、法テラスの業務の丸の5番でありますが、国選弁護ですね。何か警察に捕まってですね、取り調べを受ける、あるいは裁判が行われる、そういった時にですね、弁護士さんをつける、その時に国選弁護人なんてよく言うでしょ、これ法テラスがこの業務になっていたりするわけですね。ぜひ、ちょっと細かなところでありますけれども、僕はこのあたりのところ重要だなと思ってお話を申し上げた次第であります。以上でレジュメは終わるわけでありますけれども、本当にこの今日の授業の中ではですね、科目のアウトラインをなぞるにとどまったかもしれません。私、講座の中でも申しましたけれども、このアウトライン、まさに幹のようなものであります。そこに枝葉をつけていただくのは皆さんの時間との勝負であります。ぜひ一つでも多くの枝葉をつけていただいて、成年後見制度、そしてこの権利擁護のところをしっかりとした木として成り立たせてから試験に臨んでいただきたいななんていうふうに思っております。この講座を受けてくださっている、あるいは視聴してくださっている方々がですね、この社会福祉士、あるいは精神保健福祉、ソーシャルワーカーの道を目指されているわけでありますけれども、私は実は個人としては社会福祉を持っておりますけれども、資格取得が目的ではないですよね。その先ですよね、皆さんがきっと目指してくださっているのは。利用者の方の権利擁護の担い手として、社会福祉士、あるいは精神保健福祉としての役目を果たしていただきたいというふうに思っています。ただ社会福祉も精神保健福祉さんも新しい専門職ですね。まだまだ、例えばよく言われます、社会福祉とって精神保健福祉とって何になるの、なくたってソーシャルワークできるよ、こういうふうな訴訟を受ける時もあります。私は一生懸命反応します。違う、その専門性を作っていくのは私たちなんです。考えてみてください、まだ30年足らずの新しい資格ですよ。その専門性を高めていくのは誰か、この講座を受けてくださっている皆さんが作っていくんです。ぜひ資格取得を目的としないで、その先、私たちの専門性を高めて利用者さんの笑顔を作り出す社会福祉士、精神保健福祉になってほしいなというふうに思っております。長い時間聴講していただきましてありがとうございます。以上で権利擁護と成年後見制度の授業を終わらせていただきます。ありがとうございました。